Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは映画監督の宮崎吾朗さん。宮崎さんが監督を手掛けた映画コクリコ坂からについて、人を凍る心について、そしてこれからのジブリと日本についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
宮崎吾朗、1967年東京都生まれ。信州大学農学部森林工学部卒業後、建設コンサルタントとして公園緑地や都市緑化などの計画設計に従事。その後1998年より三鷹の森ジブリ美術館の総合デザインを手掛け、2001年より2005年6月まで同美術館の館長を務める。2004年度芸術選奨文部科学大臣新人賞芸術振興部門を受賞。2006年、ゲド戦記でアニメーション映画を初監督する。現在監督2作目となるコクリコ坂からが公開中。
Let's get knowledge with fun。
まずは映画の完成、そして公開、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
まずはですね、改めてその監督自らのお言葉で、そのこの映画のイントロダクションというか、どういう話なのかというのをご紹介いただくとするとどうなりますか。
なんかうまく言えない映画なん
ですね。うまく言えない、
まあ、1963年っていう、まあ、時代舞台にしてますけれども、はい、まあ、その時代生きたその女の子と男の子の、まあ、恋愛物語ってことになってますけど、
はい、高校生の、はい、
むしろその彼女、まあ、海ちゃんっていう女の子ですけど、はい、海ちゃんたちだけじゃなくて、要するに彼女の両親がどう生きてたかっていうことも含めての親子二代にわたる恋愛物語っていう感じになってますよね。その63年っていうと、まあ戦争が終わって18年、
はい、
でそうすると彼女たちのお父さんお母さんたちがその彼女たちと同じぐらいの年だったっていうのは、まさに戦争中になるわけですよね。でその頃多分両親が出会って、でその戦後結婚してっていう、うん、多分そういうことだと思う。そのことによって実は彼女たちにある影響が及んでいるっていう、それがその物語のあるこう軸にもなっているので、うん、
今回その監督をすることになった経緯っていうのはどういうことなんですか。
はい、まあ、スタジオジブリとして珍しく、
はい、
長期計画、
珍しく長期
的、大体何も考えずに2年に1本作っていくっていうのが今までのペースだったんですけど、はい、要するに5年で3本作る、
ほうほう、
でそのうちの2本を3年で作るっていうのが それだけなんですけどそれが計画で、
はい、
その最初の1本が去年の仮暮らしのアリエっていう、ほうほうほう、それを、まあ、マローっていう若い監督がやる、
はい、
でさあ次ってことになった時に吾朗君当然やるんだよねっていうふうに、まあ、プロデューサーにも言われたんで、まあ、やることになったって感じですね、
うんうん、じゃあ当然やりなさいよ的なプレッシャーがじわじわ来てた、
まあ、もう5年も前になりますけど、うん、ゲド戦記っていうのを初めて監督して、で、まあ、そこからこう僕ちょっと逃げ回ってるっていうね、その後
逃げ回ってる
要するにそれをやってたはいいけど、その後自分でどうしていいのか分からなくなっちゃって、
うん、
でジブリ美術館のところに逃げ帰って身を潜めてるっていうね
だけどちょっとそろそろ逃げ切れなくなっちゃって
、プロデューサーにいい加減にしろって言われて
なるほど、まあまあまあそういった事情もありつつということで、で、まあ、今回そのコクリコ坂からは原作がもともと少女漫画だった
そうですね。少女漫画ですね、うんうん、仲良しっていうね、
はい、
月刊誌に連載されてたんですけど、
はい、
80年代 10年ぐらいですかね。
あ、うん、あ、じゃあ結構前、
ね。結構前ですね。僕が中学生ぐらいの時の。
え、それ、その原作というのは、五郎さんご自身は知ってたんですか？
知ってました。そもそもがですね、僕の祖父が、本当にこうあばら屋みたいなちっちゃい山小屋持ってまして、うん、でまあ、毎年夏になるとこう、僕とかいとこたちがこう、まあ、遊びに行くわけなんですけど、はい、そこに僕の2、3歳下のいとこの女の子が、仲良しをいっぱい持ってきたんですよ、
うんうん、少女漫画、
はい、家に置いとくとお母さんに捨てなさいって言われるんで捨てたくないんでその山小屋に持ってくるってね、
はい、
うん、はい、その山小屋にはもうほとんど映らない白黒テレビとかね新聞もないしはい、はい、何にもないん で、うん、で暇になるとみんなでそれ読んでるっていうね、
あ、
それが初めだったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
で実はその同じ雑誌を、うん、宮崎駿も読む、
うん、
っていうのがきっかけだった。その自分はもう僕大学生ぐらいになってましたけど、
うん、
その、まあ、夏映画終わって暇になった宮崎駿がその山小屋行って、
はいはい、
でやることないじゃないですか、その漫画読んでそこにこうみんな友達が遊びに来るっていうんですかね。だから今皆さんが知ってるんで言うと押井守とか、
うんうん、
エヴァンゲリオンの安野さんとかね、はい、でそういう人たちが集まってそのみんなで少女漫画を読んで、その、ね、はい、要するに連載もんなんですけど、
はい、
全部揃ってないわけですよ。
まあそうですね、
途中しかないわけですね、月刊誌、
はいはい、
でこの漫画の最初はどうなってるかこの後どうなるか、
うん、
それをみんなでね話し合う、
話し合っちゃうんですか？それを見つけてくるとかじゃなく、
見つけてくるんじゃなくて、うん、それが映画になるかっていうことも含めてみんなで激論してるっていうね。で 何年か後にですね、じゃあって言うんで、なんか若い人が隣町まで行ってその単行本を見つけてきてですね、でそれを改めて宮崎駿が読んでね、うん、怒るっていうね
怒る、え、これは
俺が考えたストーリーと違う、
それは違いますよねそうか、
そういう、はい、まあ作品だったんですよね。
これはその少女漫画としてはメジャーな作品だったんですか？
いや、やっぱね当時としてはあんまり人気がなかった。
ああ、そうなんですよ。じゃあ割とマイナーな感じの、
その当時のその少女漫画雑誌っていうと割とたわいもないものが多かったと思うんですよね、
うん、
でその中ではその高校生の女の子が出てきて、でそこにそのちょっと学園紛争みたいなね、
うん、
要素も入ってくるし、何しろ出生の秘密みたいなことも入ってくるし、ああ、ちょっと大人っぽいっていうんですかね。
ああ、じゃあ少女漫画
としては少し、そう、うん、少女漫画なんだけど原作は多分男だろうっていうね、
うん、
なんかそういう匂いのある、
うんうんうん、
作品だったんで。
なるほど、うん、でも逆にそれがその皆さんのこうなんていうかクリエイター魂をくすぐっちゃうみたいな、
だからこそ目についたってことは多分あるんだと思う、うん、
しかも山小屋にずっと置いてあるから、みんなじっくり熟読せざるを得ないし、
そう、もうだから毎晩読んでるみたいな、ね、
しかも作っちゃうみたいなね、はい、そうですか。でもそうするとまあそれだけもうじっくりそれこそ熟読して読み込んで思い入れもあるという作品になってくるかと思うんですけど、そうなるともう制作はスムーズに進行っていう。
いや、もう全然そうじゃないです
ね。全然そうじゃない。
でそのじゃあ小栗小坂やるってことになったからって、はい、うん、で五郎もやるよねって言われてはいってこうね、
はい、
でシナリオを確かに読むとこう、まあ、宮崎駿が4ヶ月ぐらいかけて書いたもの、
うん、
それ確かに面白いんですけどテーマが分かんないっていうんですかね。
テーマが分からない、
うん
うん、
何のお話なんだろうっていうね。だから単純にその女の子と男の子の初恋物語をやってるわけではないですよね。だからそこに別の要素もいっぱい入ってきてるんですけど、その何が中心になってるのかっていうのがねこう絞れてないんですよ、う
ん、
でそれをその探さなきゃいけないっていうのでものすごく苦労した。
描くべきものがかなりこう暴漠としてるというか、
うん、
見えない
見えない、
うん、
あとその時代設定がその80年代からその63年って時代に変えられている。でなおかつその美ちゃんのお父さんはその戦争に関係してその亡くなったってことになってるわけですよね、うん、でそうするとそのシナリオを読んだ時に感じたのはそのすごく戦争の匂いがする、
うんうん、
そういうものをどう扱うのかっていうね、うん、ことも含めてそのちょっとこうものすごく悩むっていうんですかね、うん、だから作ってる途中もまだ掴み切れてなくて、うん、それを探し続けるっていうね、うん、な感じでして、
うん、まあ、今回その企画脚本がまあ宮崎駿さんなわけですが、はい、その人を乞うる心を初々しく描く、うんうん、まあ、乞うるというのは恋する、はいはいはい、ということでしょうけど、これがまあ一つキーワードになってるんですよ、これがやっぱりちょっとその五郎さん的にも悩みの種の源みたいな、
あっていうのはありますよね、うん、だからあの人好きっていうことだけをね、うん、やればその人を乞うる心を描いたことになるかっていうと、うん、多分ならないんじゃないかっていう、うん、
それはあくまでも一面
っていうんですかね、うんうん、でやっぱり恋愛ものっていうのはね、あの純愛ブームなんて形でこの間たくさんありましたから、うん、はい、その純粋な恋愛とかねいうものをやるのはどうなんだっていうね、だからそこがやっぱり悩みの種っていうんですかね、
いわゆるその純愛ものをまっすぐ、ストレートど真ん中、
っていうことでやっても、うん、多分誰も見てくれないだろうなっていう、それは結果的に、うん、ほとんど出来上がってから感じるっていうのはその単に誰か好きってことじゃなくて、うん、そのなんか人を思うみたいなね、うん、うん、それはその、うん、自分の両親を思うことでもあるし、友達同士を思うってことでもいいかもしれないし、両親だって自分の子供たちを思い、その自分の友人を思いっていう、そういう関係で全部人の関係って成り立ってるじゃないですか。それをそのひっくるめての話、うん、なんだろうと。
じゃあそこで、まあ、完成にまで至って、今振り返ると改めてご自身でもそうかなっていう、
やっとそうかって自分で分かるって
、ね、ああそうか、思うここ、まあ、面影みたいな感じかなって感じもしますね、はいはい、五郎さんの思う、まあ、今回の作品に込めた思いを、うん、こうなんか象徴的なシーンとかセリフみたいなのってのは存在するもんですか。
いろんな要素が入りすぎてて、自分でもそのここですって言えない感じが、
ね、まあ、でも確かにだ、この場面だけっていう感じじゃないですよね。いろんなところにね、それが散りばめられてある感じがする。まあだから本当象徴的なシーンはね、その最初の出会いのシーンだったりとか、はいはい、告白のシーンだったりとか、はいはいはい、まあいろいろあるんでしょうけど、
ね、変な話ですけど、その出来上がりつつあるものを見てて、なんか自分でこう、あ、いいなと思うのってね、こう海ちゃんがこう物思いに沈みながらこう夕ご飯作ってて、うん、で後ろでこう妹とか下宿人がねキャーキャー話してるっていうね、なんかそういうとこが なんでいいんだろうってこう自分では分かんないですけどね、そういう合間合間のそういうシーンとかカットがね、なんか印象に残るなっていうね、うん、
でもやっぱりでもそれはさっきのお話の中でのやっぱりその人を思う気持ちみたいな部分がそこにちょっと投影されるところありますよ ね、
ありますよね、うん、だからあとそのなんか一人なんだけど一人じゃないみたいな、ね、気分とかそういうものが関係するのかなと思います
ね。なるほど。じゃあその辺もねじっくりね本当に堪能いただきたいと思います、はい、今回の企画脚本、早尾さんはこの出来上がったものに対してのコメントっていうのはあったんですか。
ありましたね、うん、大雑把に言うと丸と×って感じですかね。
丸と×かなり大雑把ですよ、そのもうちょっと分かりやすく教えていただいてもいいですか。
いいとこもあるでもダメなとこもあるって、
あ、そういうこと、
ダメなとこダメだこらーって思ってましたけど、
ね、評価としてはどう捉えたらいいんですか。
どうですかね。まあまあ良かったってことじゃないですかね。
まあ9大点いただいた、
ね、え、だからやっぱりこう丸と×って
言うんですかね。丸と×、はい、分かりやすいけど分かりにくいな。それな、はい、お父様と仕事をするってこと、僕はもう、はいはい、基本的に父と共同の仕事ってした経験ないんで、はいはい、塩梅がよく分かんないですけど、どうなんですかね、そのやりやすいと やりづらいとかそういうことは。
やりやすいわけないですよね。
やりやすいわけない。
ないですよね、うん。もううるさくてしょうがないって言うんです
よね。でもやっぱりそこはなんか、クリエイターとしてぶつかり合うみたいな感覚なんですか。
例えばその絵作りっていうね、うん、その画面 いいなと思わせる画面を作るっていうその能力にかけて言うとものすごく長けてるわけですよ、
うんうん、
でそれこそ 50年その道でやってるわけ で、
うん、
でそうするとその言われりゃ確かにな、そうすればいい画面になるっていうのは分かるっていうのがあるわけですよね、うんうん、それとそのなんていうのかな、その自分がどう演出するかっていうことはねまたちょっと別だったりする、うん、だからいいところはもらいつつ、
うん、
あのそうでないところはあの無視するっていう、ね、もしくは逃げるとか隠れるっていう、ね、
赤の他人同士だったらちょっとそこでおもんぱかるようなところもあるのかもしれないけど、ね、親子関係だと容赦なくぶつかり合うみたいな感じになってくるんじゃないですか。
その作るって現場においてはね、うん、その親子だろうが他人だろうが関係ないですからね、
うん
うん
うん、でもより厳しくなるみたいな部分が
厳しくなるっていうかこう持って回ったこうねパンチが飛んでくるみたいな、ね、
かなりドストレートにくる感じですよ。
結構きますよ、
ね、あ、そうですか、
ええ、
うん、
それをどうやってこうかわすか
みたいな。でもそれはもうあ来るなこれはみたいなところでひょいっとこう、
そうですね、だから僕らがこう準備するための、はい、まあ、小さい部屋でこう作業してるんですけど、なんかたまたま通りがかったって感じでね部屋入ってくるんですよね。
お
なんかやってんのかみたいな感じでね。絶対見に来てるの分かってるんですよ。毎日来てるんですよね。
まあまあそうですね。
でもうねある時期にプロデューサーにもうここでやってたらねもう先進まないから逃げろって言われて、あのスタジオ出てですね。あるマンションの一室にこもってやるっていう。
なるほどなるほど。そうか、その辺の駆け引きもね結構重要ですね。まあ、今回の映画の制作の、ね、終盤には、東日本大震災も起こったわけですが、はい、その今回の震災がこの映画作りに及ぼした影響、まあ、映画そのものでもいいですけど、
はい、
及ぼした影響っていうのは何かあるんですかね。
その映画の内容になんか関わるってことはもうなかったですよね、うんうん、でそれはもうタイミング的にもう制作も終盤だったの で、
はい、
でそこからその何をっていうね、うん、内容に関してはないですよ。ただそのなんていうのかな、いや実際その停電のね停電があるとかないとかっていう話もあってその、実際制作がちょっと止まっちゃうっていうね、うん、ことにもなって、で逆にそのことでそのなんとかしなきゃっていう感覚がスタッフに生まれて、うん、で終盤こうもうすぐ薪が入るっていうことはありましたよね、うんうんうん、でそれよりやっぱり大きいのはその地震の前と後とでその自分たちが作ってるものの自分たちが作ってるんですよ、自分たちが作ってるものの見方が自分たちで変わっちゃうっていうんですかね、あれこんな映画だったっけっていうね、自分たち自身の映画に対する見方が変わるっていうんですかね、
うん、
ということの方が大きかったですよね、
うんうん、それはもうほぼ出来上がってるものに対して
対してですよね、うん、そういうことがあるのかっていうね、まあ、海ちゃんと女の子はその下宿切り盛りしてる女の子なんで、
はい、
こう常々料理をしたりとかその、ね、みんなで飯を食ったりっていうシーンがあるわけなんですけど、そういうシーンがね思わぬ形でこう印象的に見えたりとかね、
うん、
であとはそのなんだろうな、その海ちゃんの漁師の歴史があって、で そこで今彼女がいるっていうことをなんか非常に重く感じたりとか、
うん、
っていうことはありますよね。
なるほど、うん、確かに。じゃあそれはもうね本当にその物語はもちろん変わってるわけでもない、
うん、ないんだけど自分たちの受け止め方が変わってくるっていうか、
うん、本当に見る側の心情が、ね、そこに投影されるわけですから、そういう見方になってくる、うん、五郎さんご自身のこの震災、はい、そして、まあ、その後の原発事故等ともありますが、はいはいはい、その見方というのはどうですか。
天災っていうことであればね、それはやっぱり受け入れて乗り越えていくことが多分できるもんだろうっていう気がするんですよね。その実際被災された方たちにとってみればもう本当大変ですから、でいやそういうもんですよっていう気はないんですけど、ただその原発っていうのはちょっと別のことですよね、うん、だからそれはその日本人はね同じことを繰り返したのかっていうね、それはやっぱり戦争と同じ、うん、だからやっぱり自分たちで招いた最悪だろうっていう、 でそれはあの自分たちの手で何とかしなきゃいけない問題なんだろうっていうふうにねやっぱ思いますよね、
うんうん、日本、うん、もしくは日本人をいい方向に導いていく、うんまあ、そういう方向に持っていくために、うんまあ、スタジオビジブリだったりあるいは宮崎吾朗さんができることとか、うん、やるようなやるべきことはどんなことだと思ってますか、
ね、もう僕らがやれるったらその映画作ることだけですからね、うん、自分も含めてねなんで映画を見るか、ね、それはもちろん暇つぶしってこともありますけどやっぱりそこでその瞬間その現実をふっと忘れてその軽い気持ちになったりとか励まされたりとかいろいろあるわけじゃないですか。だから映画ってその本来的にはなくてもいいものですけどでもやっぱりなくちゃ困るものでもあると思うんですよね。だから、あの時ああいうあの映画見れてよかったっていうふうに言ってもらえるなんかそういう誰かの支えになれるようなね、うん映画が作れたらなとは思いますけどね、うん、でそれしか僕らにやれることないですからね、うんうん
まあ、確かにその映画とかいわゆる、ね、そのエンターテインメント的なものっていうのは、うんまあ、生きていく上での、 その必須アミノ酸じゃないかもしれないけど、うん、
ないけどその、うん、じゃなくていいかって言われると、うん、やっぱりあった方が、
うん、でやっぱりないと変調をきたしちゃうような、うんね、
だからやっぱそれによってこう豊かになれるものでもあるわけで、うんうん、だとするんだったらもうそれを一生懸命やるしかないなと思いましたよね、
うん、そうですね、まあ、あの今回の映画の挿入歌がね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうもある、まあ、もちろんそれも震災と直接リンクしてるわけじゃないんでしょうけど、でもやっぱりこれも結果的にこうグッとくるというか、
もうね本当にあれなんかびっくりしてるね、その偶然の恐ろしさっていうか、まあ、その上を向いて歩こうを選んだのは単にプロデューサーがねあの坂本九さんの大ファンだったっていうだけで、そのまさに当時の中高生だったのがプロデューサーなんで、
まあ、本当誰もが知ってる曲ですけど、ええ、改めてこのタイミングで聴くと、ね、なんか思い出す春の日とか、うんすごいこう響くんですよね。
そうですよね、なんかね一人なんだけど一人じゃないとかね、なんかうつむいてんじゃなくて上向くっていうね、なんかその感覚っていうか、
そうですね、やっぱですからそういったところもちょっと、ね、見る側の心境がそこに投影されてくるようになってきますね。まあ、映画の話にもちょっと戻りたいんですけど、その主人公が海ちゃんが、16歳ですね、
はい、
で、俊が17歳、はい、1個違い、まあ、微妙で複雑な心の動きという感じが細かに、ね、表現されているわけですけど16歳、17歳ぐらい、高校生ぐらいの時って、五郎さんはどんな日々を過ごしたんですか？
どんな日々ですかね。まあ何にもないって言うんですかね毎日学校行って部活やって帰ってくるっていうね。
え、東京ですか？
埼玉ですね。
埼玉、いわゆる普通の高校生、
普通の高校生でしたね。
でもまあ今回この映画を監督するにあたって、
はいはい、
当時のそのご自分の心情だったりとか、あるいはまあここでは恋の話もね、当然メインなんですけど、その恋の思い出とかその辺もご自身の体験っていうのは投影されてくるんですか？
私はやっぱあるでしょうね。その好きな女の子と初めて二人きりになれたっていう時に、ね、それ並んで歩くわけじゃないですか、例えばね。でその時にどんぐらい近寄れるかって問題があるわけで、
問題ですね、それね、相当問題ですね。
いきなりペタってくっつけないじゃないですか、ね、もうすぐ緊張してるし、
はい、
でそうするとね、間に一人分ぐらい隙間空くだろうなとかね、なんかね、そういう感じっていうのは、なんとか思い出しながらやったのがありますよね。
当然、もう40超えた今になると、その感覚って今はあんまないから。
なんか、こっぱずかしいね。
でもそれはやっぱり、こう、記憶の中から引っ張り出してきてっていう感じなんですか？
自分はこうだったかなっていうね。
うん。
やっぱりね、当時、その、高校生だった、はい、おばさまたちにいっぱい話聞くんですよね。はい、聞いたんですよ。そうすると、やっぱりあの、今ほど、人目をはばからずってわけじゃないので、そんな男の子とね一緒に歩いてたら、もう 次の日はもうみんな噂になっちゃって大変よって、うん、もう絶対そんなことできないと思って、
うん、いや 一人分以上、
ね、以上ですよね。でそうすると大体その告白みたいなものがお手紙から始まってっていうね。いやそのびっくりしたんですけどね、結構大勢のそのおばさまたちが当時いただいたラブレターをですね、うん、未だに持って、
本当ですか、
で読ませてくれるんです
すごいなそれ。
それがね、うん、ちょっと感心したんですよね。
うーん、
大会万年筆 で、
うんうん、
で長文で、
うん、
途中に鹿なんか入っちゃったりなんかして、
すごい一大作。
当時の高校生ってのはね、うん、こうだったのかと思って、
うん、
それはね少し感心したん
です。へえ、そうか。今はねちょっとどうなんでしょうね、メール削除みたいになっちゃうのかな。
なっちゃうんですかね。今の人よりもこう開けっぴろげっていうんですかね、直裁なところはあるけど、
うんうんうん、
一方でそうじゃない奥ゆかしさみたいなのも多分あって、
うん、
でその感覚がこう初々しいっていうか、
うん、
いいなって思ったところがあったので。
当時のラブレターまだ保存してあるんだ、びっくりしますね。
なんかね、いや本当びっくりしたんですよ。
いやでもそれはね時代交渉はね、
いいんですかこんなのってね。
本当にいいんですかって感じです
よね。でも ね、この人誰だか忘れたっていう
そこはちょっと、
そこは大概ひどいなって
。まあでもね、残ってること自体がね、すごいことですけどね。まあ今回その、いわゆる、ね、子供から大人への途中みたいな感じになってくる、
は
い
は
い、その、まあ、微妙な時期とも言えると思うんですけど、その微妙な時期を描くこと、うん、というのは、どうなんですか、難しいものですか。
難しさもあるなあと思いますよね。だからもう自分は当におじさんになってるわけで、そのまさにその瞬間のね、人に比べたらもうその感覚ってないと思うんですけど、でもその例えば自分の中でも大人になりきってないなと思う分っていっぱいあるわけじゃないですか実は。だからそれをその引っ張り出してきてなんか膨らますっていうね、ことでちょっと近づけるっていうかな、うんうんうんうん、っていうのはありますよね、
うんうん。まあ自分の中でのその部分のブラッシュアップみたいなにもなってくるっていう感じですかね、じゃあその辺は逆に楽しい作業でもある。
ああいう気分だったよなっていうところに戻れることでもあるし、
そうですね、うん、
でただその絵の方はね不思議なとこあって、その自分が若いなってこんぐらいだろうっていうね描く絵がね、その若くなかったりするんですよね。そうですね、あのキャラクターデザインやった人がいるんですけど、うん、その人なんかもあの十分高校生だと思って描いてるんですけど、うん、どう見てもあのもっと年いった人にしか見えないっていうね。自分が年取っていくと、
うん、
その若いってこれぐらいだろうっていうね、その対象の年齢がねどんどん上がってるっていうことに途中で気がついて、
じゃあそれちょっと修正しなきゃいけない。
これいかんと思って、思ってるよりもこう幼く描かなきゃいけないみたいな、っていうのはありました
ね。それ面白い微調整ですね、そのね、またね。まあ、今回、この作品は監督としては2作目ということで、はい、1作目がゲド戦記でしたが、1作目2作目ってこう違いがあるものですか、監督としては。
ありますよね、やっぱ1作目の気が楽っていうか。
あ、1作目の気が楽。
僕は本当にそのなんか素人みたいな人間がいきなりやるっていう感じだったんで、
うん
うん、基本的にはそのこれ1本でいいやと思ってたんですね。
あ、
う
ん、
だからその、うん、あ次がないからもうやりたい方でやって、うん、でやり人間になってもいいと思ってたんですよ。だからそのなんて言うんだろうな、大概ね初めてやるっていうことにおいてはそこに緊張はないわけじゃないですか、 ある意味。でもその2回目ってなるとそうはいかない。
もう初めてじゃない、その
初めて、うん、初めてだっていうね言い訳はもう基本的に使えないわけで、そうするとその少なくともその前自分が作ったものよりもマシになってなきゃいけないし、そういう意味での自分に対するプレッシャーとかね、自分が自分に勝手に与えるプレッシャーっていうのが大きかったですよ。
そうか、じゃあそのさらに大きなプレッシャーの中で、まあ、完成に至った国立小坂、改めてその自己評価というのはどうなんですか。
なんか思いもよらないものができたっていう感じですよね。アフレコって言って、その、まあ、役者さんに声を入れていただいてるときに、あれなんでこんないい映画なんだろうって、ふと自画自賛してしまう瞬間があって。
ご自分で作ってるのにもかかわらず。
そう思うっていうね。ちょっとバカみたいなんですけど。
でもそれはなんか、なんですかね。それ自体がもう一人歩きしてどんどん成長してるみたいな。
ところもありますしね、その、本当に最後の最後まで、ああだこうだってこういじくりながら資格してたんで、その時初めてやっと何を作ってんのかっていうのが自分でよく分かったっていうね。
出来上がってみて、びっくり、みたいなとこも。
そうですよね。だからちょっとその今までの、ジブリの映画ともちょっと違うね、感じっていうのも、いろんな意味でありますしね。
なるほど。今後は、どういう映画監督に
今回やって、ね、もう何回かはねせめてやってみたいっていうねいう気にはなりましたよね。
なるほど、そういうベクトルになってきた、
やっぱり最初の時ってもうやりたい方でやってるから、なんか変な満足感あるわけですよ。でもそのやっぱりちょっと分かってくると自分でも欲が出てくるっていうのもありますしね。
そうか、じゃあそれはいろんな意味でちょっと楽しみですね。
そう
ね、
そうですね。いやこうでもこうね、小栗小坂がヒットしてくれないとその機会がないので、
はい、じゃあまずはねそこ
にぜひ、まあ、そこはなんとかなってくれりゃいいなって感じですけど、
まあこれね、あのこれまでのジブリ作品とはちょっと一味違うなということを今おっしゃいましたけど、はい、その今後ジブリとしてはこんなジブリにしていきたいみたいなっていうのはあるんですか？
いやー、それはねないですね。こんなジブリってのはないんだと思うんですよ。まあね、大体スタジオジブリっていうのは宮崎駿と鈴木敏夫が2人でやってる会社ですからね、まあ、その2人が決めていくんだろうっていうのは思いますけど、あ、これなら作るに値するなって企画があってその作りたいっていう人がねいればそこで映画を作り続けるっていうことでしかないと思うんですよね。
まあそれが元々であるし、そこから
そうですね、そのだからどっちかがその両方なくなったら、もうその時はスタジオとして終わりっていうね、ことだと思うんですよ。
逆にでもそれがある以上あり続ければどんどんどんどん進んでいくだろう
と、
いう
っていうことですよね。多分そういうことだと思いますね。はい、
今後ね、いよいよ公開になったこの小栗小坂からね、ヒットも祈願しつつ、ぜひ多くの方にメッセージをいただきたいんですが、
今回はいろんな縁とか運に助けられてここにたどり着いたっていうね感じがします。だから自分でもうまく言えないんですけど、ある意味ね、女は強いっていう映画でもありますしね。
女は強いです ね,
ねっていう映画でもありますしね。その、はい、男はバカだなっていうあったりね、そういう側面もあれば、はい、特にまあ、これラジオだからあれですけど、今回本当に音楽が良かったっていうのもありますんで、手嶋葵ちゃんの歌とか、
はい、
武部さんの、ね、音楽っていう曲ってことも含めて、なんかいろんな楽しみ方もできる映画でもあるなと思いますんで、ぜひご覧になってください。
はい、手嶋葵さんもね、そのゲド戦記のイメージだとこう儚げな感じ一辺倒なのかななんて僕はちょっと思ってたんですけど、今回のドア玉のあのね、ポップな感じっていうか、軽い感じ
です、ね、やればできるじゃんっていうね。
すごいいいなとか思って、
俺も5年間サボってたけど葵ちゃんもサボってただろうっていう、ね、
でもここでこれが来るかみたいなね、そういった意外なね、本当に意外なと言っちゃ失礼ですけど、サプライズ的な楽しみもありますから、
はい、
ぜひぜひですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
僕は高校の時の山岳部の顧問だった先生ですか、
ね、山岳部の顧問、はい、
僕山岳部の部長をやってて、
はい、
で、あるまあ山高、いやまあ山に行った時にそのちょっと天候が悪くなりそうっていう瞬間あったんですよね。で途中で山を降りるかそのまま行くかっていう時に、そのまあ僕が一応部長でリーダーとかになってるじゃないですか。その時に、ね、どうするって僕多数決にしたんですよね。あとですっごい怒られて、リーダーが決めろって言って、それだけはもう忘れなかったです。その後
リーダーが決めろ、
多数決で決める なんていうのは 最低だって言われたんですよ。お前の責任で決めるべきだったって言われたんですね。それだけはもう本当に先生に言われたことで一番覚えたことですね。
え、それは意図としては何なんですか。なんでそれは多数決じゃダメだったんですかね。
要するにそのもしそういう状況であるんであれば、誰か責任持つ人間がきちんと判断しなかったらバラバラになるだろうっていうね。それはかえって危険なことだっていうね。みんなが勝手なことをやり始めたらもうその集団はダメになるっていうね、多分そういう意味だったと思うんですけど。
うーん、ね、最後の最後はリーダーが決めろと。それはでも今のお仕事とも絡んできそうですね。でもね、
まあこの仕事にね限らず、そのなんかある立場っていうことでやってるんだったら、あの最終的にはそこを、ね、それぞれがそれぞれにその俺が最終的には決めなきゃいけないっていうふうに、なんか責任を持つことってのはね必要だと思うんですよね。
なるほど。それを山岳部の顧問が教えてくださった。相当怒って、
すっごいね
大激怒です、
まあ、激怒でもなかったですけどね、静かに怒ってるって感じですよね。
それ一番怖いです
ね。だからねすごい印象的だったんですよね。
あ、そうか、それが深く。
いや、なりたくてなったわけじゃない人やなと思いましたけど。
あ、そのキャプテンというか、
なりたくなった、まあでもね、その、ね、やりたくてやってるんだろうが、そうじゃなかろうが、うん、それはね、関係ないんだろうなっていうのは、うん、
あ、
ま
あ、ことそこに至っては、
至ってはもう関係ないっていうね、うん、いうことは後だと思います
よね。あ、それも、そうか、深く残るということですね。はい。ラジオ番学問ですね。本日は映画監督の宮崎五郎さんにお話を伺いしました、はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオ番学問のすすめスペシャルエディション。
ラジオ番学問のすすめスペシャルエディション、映画監督の宮崎五郎さんをお迎えしてお送りしました。いや、映画コクリコ坂から、まあ、宮崎五郎監督ご本人が驚く、そんな仕上がりでもございます。本当にね、いろんな感情、そしていろんな思いが一人一人の心の中に浮かび上がってくるような、そんな作品です。ぜひご覧いただければと思います。そして今回はプレゼントもあります。映画コクリコ坂から特製ブロックメモを抽選で5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめのメールフォームからご応募ください。締め切りは7月31日到着分までとさせていただきます。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは作家の西村健太さんに著書関東を踏まえつつお話を伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。